今回お預かりしたのは、LLM 進化、トランスフォーマー、バート、GPT の影響という非常に詳細な技術分析レポートです。少し前の機械翻訳ってどこがぎこちなかったのを覚えていますか？
はい。
それが今やもう人間が書いたかのようなすごく自然な文章を AI が生成する時代になりました。この裏側で一体どんな技術的な大ジャンプがあったんでしょうか？
今日はですね、このレポートをもとに AI の頭脳、つまりアーキテクチャがどう進化したのかを追いかけます。最初は翻訳っていう、一つのタスクをこなすための道具だったものが、いかにして汎用的な知能の基盤へと姿を変えていったのか、その核心に一緒に迫っていければなと。 AI の進化の系譜をたどる旅、早速始めましょうか。
まずレポートの序盤で触れられているのが AI 翻訳の黎明期ですね。1950年代のルールベースから始まって、80年代以降は統計的機械翻訳へ。でもこれらはずっと同じ壁にぶつかっていた。文の長いつながりとかニュアンスみたいな深い意味を捉えきれなかったんですよね。
そこに2010年代、ニューラル機械翻訳の時代がやってきます。その中心にいたのが RNN とか LSTM といったアーキテクチャでした。これって当時としてはかなり画期的だったんですよね。
その通りです。ここでエンコーダデコーダーモデルという考え方が主流になりました。
エンコーダデコーダー、
はい。これはですね、まずエンコーダーが入力文、例えば日本語の文を読んで、その意味をコンテキストベクトルといういわば意味の塊にギュッと圧縮するんです。
ほう。
そしてその意味の塊を今度はデコーダーが受け取って英語の文として書き出すという、2段階の仕組みですね。
なるほど。翻訳家が一度文章を読んで頭の中で意味を理解して、それから別の言語で表現するみたいなプロセスにちょっと似てますね。
ええ、まさに。でもこの仕組みにも限界があったと。
はい。
根本的な欠陥が大きく3つありました。まず1つ目が勾配消失問題です。
勾配消失、最初の方の情報がもう最後の方に届く頃にはほとんど消えかかってしまうんです。
ああ、伝言ゲームみたいな。
そうです、そうです。だんだん内容が変わっていくのに似ていますね。文頭の主語が誰だったか最後の方では忘れちゃうみたいな。
なるほど。
そして2つ目の欠陥が、その意味の塊、コンテクストベクトルの問題です。
はい。
これが固定された長さの箱だったので、どんなに長い文章でも同じ大きさの箱に無理やり押し込めないといけなかった。レポートの表現がすごく秀逸なんですが、これは百字典1ページ分の内容をたった一言で要約して伝えようとするような無茶な試みだったんです。
それは無理がありますね。情報がこぼれ落ちてしまいそうです。
ですよね。そして3つ目、これが決定的だったんですが、並列計算ができないことでした。
並列計算。
ええ、単語を一つずつ順番に処理する逐次処理だったので、一つ前の計算が終わらないと次に進めない。
あ、
これではせっかくパワフルな GPU があっても、その性能を全く活用せず、学習に膨大な時間がかかっていました。この3つの壁が AI 翻訳の進化をさまざま大きなボトルネックになっていたわけです。
その停滞感を一気に打ち破ったのが、2017年に Google から発表されたあの有名な論文、Attention is all you need ですね。
ええ。
レポートではこれをコペルニクス的展開とまで表現しています。ここで登場するのが、今やもう AI の代名詞ともいえるトランスフォーマーというわけですか。
はい、そうです。
彼らのアイディアって、そのRNN が築いてきた逐次処理の考え方を全部捨てるっていう、かなり大胆なものだったんですよね。
ええ、本当にクレイジーなアイディアでした。アテンションっていう仕組みさえあれば、もう単語を一つずつ順番に見ていく必要はないと考えたんです。
ほう。
その核心が自己アテンションです。
自己アテンション、具体的にはどういう仕組みなんでしょうか。
はい、これは文中のある単語の意味を理解するために、他のすべての単語との関連性の強さを、もう一発で直接計算する仕組みです。
一発で。
ええ。例えば、その猫は昨日公園で追いかけていたネズミを捕まえたという文があったとしますよね。
はい。
RNN だと、そのから捕まえたまで順番に見ていくので、距離が遠い単語の関連性は弱まってしまう。
ええ。さっきの伝言ゲームの問題ですね。
ところが、自己アテンションなら、捕まえたという単語が、文中のどの単語に一番注意を向けるべきか計算する際に、猫とかネズミといった遠く離れた単語にも直接アクセスできるんです。
へえ。
物理的な距離を無視して意味的な関連性だけでつながれる。 いわば各駅停車の電車から目的地まで直行する新幹線に乗り換えたようなものです。
なるほど、それは早いし関係性を見失わないですね。
さらにマルチヘッドアテンションといって、このアテンションの仕組みを複数同時に走らせるんです。
マルチヘッド。
はい、あるヘッドは文法的な主語と述語の関係に注目して、別のヘッドは代名詞のそれが何を指しているかに注目するといった具合に、複数の視点から文を同時に分析できる。
まるで役割分担して並行で作業するチームみたいですね。
まさにその通りです。そしてこの並列化こそが本当の革命でした。
はい、
単語間の関連性を同時に計算できるので、 GPU の並列計算能力を最大限に引き出せるようになったんです。学習効率が文字通り桁違いに向上して、これが後の巨大モデルの誕生へとつながる道を切り開きました。
なるほど。
ただこの時点ではまだトランスフォーマーも翻訳タスクに最適化されたエンコーダデコーダ一体型のモデルだったという点は重要です。
トランスフォーマーという革新的なエンジンが登場して、ここから研究が面白い方向に進んでいくわけですね。
ええ。
レポートによると、この万能エンジンの一部だけを切り取って特定の目的に特化させる動きが出てきたと。ここで AI 界の二大巨頭 BART と GPT が登場する。
その通りです。まず2018年に Google が発表したのが BART ですね。
BART、
彼らはトランスフォーマーのエンコーダ部分だけを取り出して、それを何層にも深く積み重ねました。エンコーダは文全体を俯瞰して単語の意味を文脈から深く理解するのが得意なんです。
バートの訓練方法がすごくユニークだと聞きました。大量の穴埋め問題を解かせるんですよね。
ええ、そうなんです。バートの最大の特徴は双方向性、つまり単語の前後両方の文脈を同時に見られる点にあります。
双方向性。
はい、これを活用するために文の一部をわざと隠して、バートにこの隠された単語は何でしょうと推測させる訓練をさせます。
へえ。
これをマスク化言語モデリングと呼びます。この穴埋め問題を正確に解くには、表面的な単語の並びだけじゃなくて、文全体の構造とか意味を深く理解しなければならない。
なるほど。人間が読解力を鍛えるのとすごく似ていますね。
ええ。この訓練のおかげで、バートは文章の深い意味を理解する能力、つまり読解力に非常に長けているようになりました。
はい。
その結果、文章の感情分析とか、質問応答、文書分類といった理解判別型のタスクで、当時のあらゆる記録を塗り替える圧倒的な性能を発揮しました。
すごいですね。
ただその代償として、文章をゼロから滑らかに生み出す生成はちょっと苦手だったんです。
なるほど。バートは最高の読書家であり評論家だけど作家ではなかったと。
まさに。
その作家の道を選んだのが、もう一方の王、オープン AI が開発した GPT シリーズというわけですね。
ええ、GPT はバートとは全く真逆なアプローチを取りました。トランスフォーマーのデコーダ部分だけを積み重ねたアーキテクチャなんです。
デコーダだけ？
はい。デコーダは構造上未来の情報、つまりまだ生成していない単語を見ることはできません。常にそれまでに出力した単語の並びを見て、次に来る確率が最も高い単語を予測するという動作だけをひたすら繰り返します。
ちょっと待ってください。バートは文の前後を全部見て深い理解を目指したのに、 GPT は次に来る単語を予測するだけですか？
はい。
なんだかすごくシンプルというか浅いタスクに聞こえてしまうんですが、
そこが GPT の野心的かつ最も重要な仮説だったんです。
ほう。
次の単語予測というこの極めてシンプルなタスクを極めることさえできれば、モデルは言語の文法やルールだけでなく、その背後にある世界の知識とか因果関係、さらには推論能力までおのずと獲得するはずだと。
すごい発想の転換ですね。
ええ、翻訳という A から B への橋渡しから、あらゆる文脈の続きを生成するというたった一つのタスクへの転換、これこそが後の LLM が爆発的な汎用性を獲得する鍵となりました。
バートが理解、GPT が生成と。ここできれいに役割が分かれたわけですね。
ええ。
でも今のチャット GPT とか他の LLM を見ると、明らかに GPT、 つまりデコーダ側のアーキテクチャーが完全に主流になっていますよね。
そうですね。
あれだけ読解力に優れていたバートのようなエンコーダーは一体どこへ行ってしまったんでしょうか？
そこがまさに今日の核心部分ですね。なぜエンコーダーという強力なツールを捨ててまで現代の LLM はデコーダーのみの構造を選んだのか。
はい。
レポートが指摘しているように、これには3つの 非常に深くかつ実用的な技術的理由があるんです。
はい、ぜひ教えてください。エンコーダーを捨てるなんてなんだかもったいない気がして。
まず一つ目はスケーリング速との親和性です。
スケーリング速。
はい、デコーダーのみのモデルは次の単語を予測するっていう非常にシンプルな単一目的で学習できます。この単純さのおかげでモデルのパラメータ数や学習データを増やしたときに性能が素直にそして予測通りに向上していくんです。
ああ、なるほど。
つまりスケールさせやすい。一方エンコーダを含むモデルは構造が複雑でスケーリングさせた際の性能の伸びがデコーダほど良くないことが分かってきました。
なるほど。巨大化させていくならよりシンプルで素直な構造の方が都合が良かったと。でも性能だけじゃなくチャットで使うには応答速度も重要ですよね。
まさにそこが2つ目の理由、推論の効率性です。
ほう。
AI がチャットで1単語ずつ返事を生成していくときを想像してください。デコーダのみのモデルは直前に計算した内容を短期記憶のように保持しておけるんです。
短期記憶ですか？
ええ、これが KV キャッシュと呼ばれる技術です。おかげで次の単語を予測するたびに毎回文の頭から全部計算し直す必要がないんです。
なるほど。
直前の短期記憶に新しい単語の情報を付け加えるだけでいい。これがあの驚異的な応答速度を実現している秘密です。
ああ、そうなんですね。エンコーダーを持つモデルだとこうはいきません。毎回全部を処理し直す必要があって対話には致命的に遅くなってしまうんです。
ああ、なるほど。KV キャッシュという短期記憶があるからサクサク会話ができるんですね。これは決定的な違いだ。
そうなんです。そして3つ目が少し数学的な話になりますが、表現力のボトルネックを避けられるという点です。
表現力のボトルネック。
ええ、エンコーダが使う文の両側から情報を見る副方向アテンションは実はモデルが表現できる能力に理論的な上限、つまりボトルネックを生じさせやすいことが指摘されています。
はい、例えるならたくさんの情報を無理やり一本の細いパイプに通そうとするようなもので、どこかで情報の流れが詰まってしまう限界があったんです。一方デコーダーが使う単方向アテンションはその構造上このパイプが詰まりにくく、モデルが持つポテンシャルを最大限に引き出しやすいという理論的な裏付けがあります。
なるほど。
スケールしやすく高速で表面力の限界も高い。この3つの利点が重なり、デコーダーのみのアーキテクチャーが現在の主流となっていったのです。
アーキテクチャーの方向性はデコーダーのみと定まったわけですね。そうなると次はそのモデルをどうやって育てるかという話になってきますよね。
ええ、そうです。
レポートではこの育て方にも大きな変化があったと書かれています。
はい、当初はオープン AI が提唱したカプラン速、通称スケーリング速に基づいて、とにかくモデルを巨大にするのが正義だと考えられていました。
とにかく脳を大きくすれば賢くなるという考え方ですね。
ええ、その思想の象徴が1750億ものパラメーターを持つ GPT-3 です。しかし2022年ディープマインドがチンチラスケーリング速というこの常識を覆す研究を発表します。
チンチラ。
はい、彼らは GPT-3 のような従来の巨大モデルの多くが実はモデルの大きさに対して学習データが不足している、つまり性能を完全に出し切れていないデータ不足の状態にあることを発見したんです。
え、そうなんですか。あれだけ巨大なモデルでもまだデータが足りなかった。
そうなんです。巨大な脳を持っていてもそれに見合うだけの経験、つまり学習データがなければそのポテンシャルは発揮できないと。
なるほど。
彼らの結論は、計算資源を増やすならモデルの大きさと学習データ量を同じ比率で増やすのが最も効率的だというものでした。
なるほど。脳のサイズと学習量をバランスよく育てるべきだ
と。その通りです。その法則に従って作られたチンチラは GPT-3 より小さい700億パラメータでありながら GPT-3 の4倍以上となる 1.4 兆トークンという膨大なデータで学習しました。
ほう。
その結果、多くのタスクでより巨大な GPT-3 を上回る性能を達成したんです。
すごいですね。
これは単なる巨大化競争から効率的な学習へとパラダイムが大きくシフトした瞬間でした。
面白いですね。ではそうして効率的に育てられたデコーダーのみの LLM にとって、すべての始まりだった翻訳は今やどういう位置づけになったんでしょうか。
もはや翻訳はモデルがこなすべき特別なタスクの一つではありません。
と言いますと、
モデルが膨大なテキストデータを学習する過程で獲得した無数の言語生成パターンの一つ、つまり創発的能力として扱われます。
創発的能力ですか？
はい。これは明示的に翻訳を教えたというより、A という言語のパターンと B という言語のパターン、そしてその間の関係性を学んだ結果、翻訳のような振る舞いができるようになったというイメージです。
ああ、なるほど。
これにより、単に訳すだけでなく、この文章を丁寧なビジネスメールのスタイルで翻訳して、といったスタイルの制御や文書全体の文脈を考慮した一貫性のある翻訳が可能になりました。
はい。
さらには、プロンプトに専門用語の大訳例を数個入れるだけで、その分野に即座に適用するといった新しい翻訳体験も実現しています。
ここまで来ると根本的な疑問が湧いてきます。
はい。
結局、LLM がやっている次の単語の予測とは一体何なのでしょうか？僕が最初に感じたように、ただの超高機能なオートコンプリート、統計的な確率当てゲームではないんでしょうか？
その疑問に答える鍵として、レポートは理解は圧縮であるという非常に興味深い概念を紹介しています。
理解は圧縮。
ええ、ハッター賞というコンテストがあるんですが、これはウィキペディアのデータ 1GB をいかに小さなファイルに圧縮できるかを競うものです。
データを圧縮するコンテストですか？それが知能と何の関係が？
そのコンテストの背後にある哲学が重要なんです。データを最も効率よく圧縮できるアルゴリズムは、そのデータの背後にある根本的な法則やパターンを最も深く理解しているはずだという考え方です。
はあ。
例えば、ただランダムな文字列を圧縮するのは難しいですけど、123…という数列なら、1から1億までの整数という短いルーで表現、つまり圧縮できるよね。
ああ、なるほど。法則を見つけることが究極の圧縮につながるわけですね。
まさに。これを LLM に当てはめてみましょう。LLM が次の単語予測の精度を極限まで高めようとすると、単に単語の出現頻度を覚えるだけでは不十分です。
ええ。
例えば、空に投げられたリンゴは、やがて地面にの次を予測するには、重力という物理法則を内部にモデルとして持っている方が圧倒的に効率が良い。
確かに。
あるいは、小説の登場人物のセリフを予測するには、その人物の性格や人間関係、つまり人間の心理をモデル化する必要があります。
つまり、効率的に次を予測するためには、結果的に世界の仕組みそのものを内部に構築せざるを得ないと。
その通りです。そして、モデルがある臨界点を超えるほど巨大になると、明示的に教えられていないにもかかわらず、突然、推論や計画、常識といった高度な能力が観測されるようになります。
はい。
これが創発です。それは、モデルが単なる記号の変換器から、世界の概念を操作する思考エンジンへと質的に変化を遂げた瞬間と言えるのかもしれません。
はい。今回は AI の進化の歴史を、その心臓部であるアーキテクチャの変遷から本当に深く見てきましたね。
ええ。
逐次処理の鎖に縛られていた RNN から、並列処理で計算能力を解放したトランスフォーマーの登場。そして、そのアーキテクチャが理解のバーと生成の GPT に分かれ、最終的にスケーラビリティと効率性に優れたデコーダーのみの構造が現在の LLM の王座についた。
ええ、この進化の道のりは、単により良い翻訳機を作るためのものではありませんでした。
ほう。
振り返ってみれば、それは特定の目的のための専用道具からあらゆる知的タスクをこなすための汎用基盤へと進化するプロセスだったのです。
なるほど。
現代の LLM にとって翻訳とは、彼らが持つ広大な一般知能が生み出す数あるアウトプット形式の一つに過ぎないということですね。
最後にあなたにこんな問いを投げかけて今日は終わりにしたいと思います。単にテキストの次を予測する能力を突き詰めただけで、これほどまでに驚くべき推論能力が創発しました。では、もしモデルが言語だけでなく、画像や音声、つまり見ること、聞くことからも学習するようになったらどうなるでしょうか。翻訳というタスクから始まったアテンションというたった一つのメカニズムを通じて、モデルが言語だけでなく、世界そのものを学習し、その次を予測しようとしたとき、そこには一体どのような、我々がまだ想像もしていない知性が生まれるのでしょうか。